毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターで税理士の崎山剛さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回まで弁護士の植木先生に事業承継の必要性ですとか制度の説明をいただいたんですけれども、今回実際にこの事業承継をすることになると、どういったところから何をすればいいのかというところからまずお話しいただきたいんですが。
はい、そうですね、法人のケースが多いかと存じますので、はい、法人を想定してお話しいたします。
お願いします。
はい、中小企業とか小規模企業といいましても、法人は株式や出資金を承継することで初めてオーナーが交代いたします。
はい、
したがってこのような株式等の名義変更を完了することこそ事業承継の本体なんです。
はい、
一般には経営の主体が交代するというと社長交代に目が行きがちなんですけれども、代表取締役社長はあくまでもオーナーである株主に選任されて経営を委任されているわけであって、
はい、
実質的な会社の支配者は株主なのです。
はい、
ですから株主さえ交代してしまえば代表取締役社長は自由に決められるわけですから、やはり事業承継の本丸は株式の名義変更ということになります。
そうなんですね。日本は中小企業の割合 97% と言われていますけれども、それでも株式会社という形態を取っているケース多いんで、この株式を、お父さんから子供に引き継ぐような、そんなイメージだと思っていただければいいんでしょうかね。
そうですね。
はい、でもそう聞きますと、なんか名義を変えるだけでそんなに難しくないんじゃないかなという気がするんですが、やっぱり問題はあるんでしょうね。
あ、そうです。形式的には会社の名義変更するだけということなので、例えばお父様から長男に対して株を売買するですとか、贈与するですとか、あるいは間に合わなくて亡くなってしまった場合には相続されるですとか、パターンとしては主に3つぐらいありますが、
はい、
事務的にできそうなものですね。
そうですね。
しかしいざこれを実行しようとしたときに、旗と壁にぶち当たるのが価格の問題なんですね。
価格ですか。相場のある上場企業の株式にしたらそうでしょうけども、中小の株式もやっぱり値段がつくということなんですね。
はい、
やっぱり自由な値段でっていうわけにはいかないわけなんですよね。
そうなんです。株式の名義を変えることは法律的には株の譲渡もしくは相続ということにはなるんですけれども、
はい、
実は課税上の問題というのが生じ、具体的には所得税の確定申告ですとか、贈与税の確定申告ですとか、あるいは相続税の申告ということがついて回るわけなんですね。
はい、
したがって各種の税法によって値段の付け方等について国税側の全国統一のルールが定められておりまして、ルールから外れた値付けをしてしまう、そう評価されていたしますと、少し困ったことになってしまうわけですね。
なるほど。なんかお話からしますと値段が思ったよりも高いというふうなイメージがあるんですけども。
そうですね。そのように感じられるケースが多いです。
はい、
基本的に自分が創業者の方というのは、最初に出した資本金のイメージが非常に強くて、自分が手塩にかけて育ててきた会社の株価がえっていう金額に伸びているケースがまあまああるわけなんです。
はい、
数字で言うと数倍のこともありますが、数百倍に伸びているケースさえあります。
そうなんですね。
逆に赤字続きだったりすると値段がつかないで0円になっていて、逆に債務の保証などの問題を生じてしまうこともあります。
そうなんですね。本当プラスに触れることもあれば、逆にマイナスになって跳ね返ってくるということもあり得るわけなんですね。
そうです。
はい、
債務の連帯保証は相続されるので、そちらのケースは特に放っておくべきではなくて、現状をすぐに確認しておく必要があります。マイナス財産ということもあり得るわけなんですね。
ね、さすがにマイナスだけはちょっとっていうこともありますけれどもね。
はいはい、
でもプラスにしたとしても中小企業の株というのは家業なるものですから、普通は売買してお金に換えるというふうなこともないでしょうし、引き継ぐ子供さんにしても、義務感こそあれ、やっぱりあまり財産をもらったという認識もないかもしれませんよね。でそこに税金がかかってくるっていうと、やっぱり抵抗感相当強くなりそうですよね。
そうですね。そんなこともあって、現在施行されている事業承継税制は、生前に計画的に贈与して事業承継するという場合には、長男の方に国の設定したレールにさえ乗っていれば、事業承継したことに関してあまり税のご負担がないように優遇する内容となっているわけです。
はい、
税制の歴史上は類を見ないほどの圧倒的な優遇内容ですから、政府の意気込みが感じられます。
そういうことになるんですね。事業承継を計画する際には、まず会社の株式の値段について検討することになるということで、今日詳しくお話を伺いましたけれども、次回はもう少し深く詳しい段取りなどを聞いていきたいと思います。今週はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
富山県よろず支援拠点コーディネーターで税理士の崎山剛さんでした。 以上ここまでは経営のよろずやさんです。お送りしました。